どうも、沢田信也です。今回のお便り会なんですが、収録した時期自体は、なんとまあ5月のものでして、その時点までに来たお便りを、今回ご紹介しております。それ以降もですね、ありがたいことにお便りたくさんいただいてるんですけれども、そちらに関しては、またキッズ中に改めてお便り会収録しようと思っておりますので、あらかじめご了承ください。それでは、最近のお話をちょっとしましょう。
はい、どうぞ。
ついこの間ですね、ついこの間つってももう2ヶ月ぐらい前なんですけど、
は
い、
うん。
ちょっと会社からの帰り道で足をぐねってしまいまして。
あー、やっちゃった。
ぐねることって結構よくあるじゃないけど、まあたまにあるじゃないですか。
大人になってからあんまりない気がしますけど、まあ、
それはたびたびはないですけど、
うんうんうん、
ちょっとなんか足ついた時にぐねるっていうこと自体は、うん、まあまあ、稀にあるじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
やったとしてももう次の日にはもう治ってるじゃないですか。
うんうん、ちょっと痛いぐらいの。
でも僕なんか次の日になってもなんかすんげえ痛かったから、
ああ。
まあなんか普通に整形外科に行ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そんなひどい何かではなかったんですけど、まあちょっと捻挫してるね、みたいな感じだったんですね。
うんうん。
で、まあサポーター、もろて、シップもろて、まあしばらくちょっとそれで過ごしてみて、みたいな感じで、
うんうん。
過ごしてて、
うん。
で、ちょっとマシになってきたから、
うん。
もうそういうのも全部取っ払って普通に生活してたんですけど、
はいはい。
2ヶ月経った今、また痛くなってきましてですね。もしかしてこれは、
うん。
これ一生もんのぐねりになってしまったんじゃないかなっていう。
大ごと。
なんかね、
うん、
治らないじゃないですか、こういうのって。治らないんじゃないですか、うん、こういうのって。よくなんか昔ちょっとスポーツで肩やっちゃってみたいな。
ああ。
そういうのって治らないじゃないですか。
まあ、慢性的なものだったら。
なんか雨の日になったら痛むとか言うじゃないですか、なんか。
うんうんうん。
古傷が痛むぜ、とか、
うんうん。
昔やった肘がこの季節になったら痛むんだよ、とかね。
うんうんうん。
膝に受けた矢がとか言うじゃないですか。そういう感じのものになってしまったんじゃないかなと思って、もしかして。なんかふとした時になんか痛いってなるんですよ、うん。でもこれ絶対病院行ってもね、何もなってないんですよ、きっと。
そうやね。
チップ貼っといてねえな、それ、おそらくね、うんうん。いや、まずっと思って、これ、一生これかよと思ったら、なんかすごい嫌やなと思って、な
ん
かすげえ年を感じてしまったんですけど。
ああ。
ただこれがね、昔なんかちょっと高校、高校野球じゃないな。
うん、
足首ですから、
うんうん、
ちょっと陸上競技やってて、
うんうんうん、
ちょっとなんか走り高跳びとか棒高跳びとかでね、うんうんうん、って昔やってた時に、
うん、
着地に失敗してから、ちょっと言わしてもうたんよとか言うんやったらまだね、うんうん、あーとか言うじゃないですか。
うん、
僕はコンビニから出たところのドブでぐねってますから、すぐ言えない、かっこ悪いんですよ。
うん。
なんか、ああ、もうなんかちょっと、梅雨の時期になったらシクシク痛むわ、とか言って、どうしたんつって、
うんうん。
いや、ちょっと昔コンビニの前のドブで足ぐねってもうて、って。すごい格好悪いって。で、これを、痛くなるたんびに思い出すわけですよ。コンビニの前でぐねったことをね。
うんうんうん。
すごい、本当に嫌だなと思って、どうしたらいいんやろうと思って、治らないじゃないですか。
なんか、話持ったらいいんじゃないですか。
こんなところで一生もんの傷を受けるとは思ってなかったなっていう。
なんかちょっといい話にして、そういう言い続けてるうちに、なんか記憶も塗り替えられる的な。
改ざん、自分で自分を改ざんしていくんですね。
そうそうそうそう。
ああ、じゃあちょっとなんか、ね、うん、猫を助けた的な感じの。
うん、うん、うんうん。
車に轢かれそうになった猫を助けたっていうことにしていきましょうか。
うん。
どこまで自分騙せるかが勝負ですよね。
多分、騙そうとしたことすら忘れると思う。
できればそのままボケるぐらいまで歳取りたいですよね。本当にボケてしまったぐらいの、
うんうん、
そこまで騙し続けてたら OK みたいな。
うん、
じゃあそうしますわ。
うん、この
足の、右足のこの捻挫は、
うん、
ちょっと外でね、猫が車に轢かれそうになった次に、
そうそう。
かばった際、
うん、
ちょっと足元をちょっとドブのくぼみに捉えてしまって、
うんそうそう。
ちょっとぐねったと。
うん。
そうします。
ちょっといててって思うたびに、ああ、でもあの時猫助けてよかったなって。
あ、そうですね。
うん。
その猫が今のうちの猫なんですっていうふうにしようかね。
盛りすぎや。
改めまして、沢田信也でございます。
森田理子です。
まあ今回お便り、
はい、
数としては3通なんですけど、
うんうん、
まあ結構な長文をいただいておりますので、まあお便りたまらないうちにちょっと紹介しておこうかなと思っての、はい、今回のお便り会。
はい。
早速ちょっと元気にね、はい、紹介していこうかなと思いますよ。
はい、行きましょう。
はい、よろしくお願いします。
はーい。今日やる気やね。
ん？
やる気やね、いつになく。
そうですね、年度も変わったので、
うん、
ちょっと出始めはちょっと心新たに、
うん、
快活な沢田信也っていうのをちょっとやろうかなと。
はい
はい。
頑張ります。
はい、頑張っていきましょう。
はーい。ではキムキムさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
なんか気持ち悪い。まあいいや。はじめまして、キムキムと申します。
はじめまして。
うん。
あ、邪魔、邪魔ですか。こういうのは別にいらない感じ。
うん、大丈夫です、大丈夫です。
あ、そうですか。はい、愛の手は別にいらないっていうことで、はい。
はい。まあ、その辺は呼吸で。
うん。
はい。楽しく聞かせていただいている中学3年生です。
はい。
ポッドキャストの存在を初めて知ったときに初めて聞いた作品です。題名に惹かれて聞いてみたらすごく面白かったです。自分の心中では本当に狭くて浅い人たちなのかなと思いました。
お、
沢田さんに影響されて買った漫画を読んだりアプリも多々あります。
お、素晴らしい。
最後に見ていれば、サムライフラメンコの感想を喋ってくれたら嬉しいです。
はい。
長々と書いてすみません。これからも更新頑張ってください。楽しみにしています。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
意外と、
うん。
こう、中学生とか高校生とかも、聞いてくださってる方もちらほらいるようでね。うん、
ねえ。
こんな、どこぞの誰がわからない、おっさんの、話をね、
うん、
聞いて、
うん。
まあ、それ面白いと言ってくれるのであるならば、
うんうん、
ちょっとお小遣いあげてもいいかなって思うぐらいには感謝します
よ。まあ、同年代の子たちと話すのとはまた違った面白さがあるのかもしれないですね。大人の感想っていうのは。
そうですね。
うんうん、
なんか、まあ、ただ、なんか基本狭くて浅いっていうのは別に嘘はついていませんので。
うんうんうん。
そんな大したこと言っていないから。
うん、うん。
まあ、騙されないようにしてくださいね。はい。
うんうん。
サムライフラメンコですか。
うん。
アニメですよね。
あ、そうなんだ。
前やってた。ちょっと前やってたアニメかな。これね、1話だけ見て、うん、なんかちょっといまいちと思って見なくなったんですけど。
あ、残念。
なんかね、
うん。
その後の展開がすげえ超展開やったみたいで。
おー。
気にはなってはいるんですよ。
そうなんや。
なんかもともと映画のキックアスとか、
うんうんうん。
みたいな感じで、
うん。
なんで、時系なんじゃないですけど、まあ、自主ヒーローですよね、自分で、
うん。
別にスーパーヒーローとかフィクションのヒーローじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、自主的にヒーロー活動をする若者の話なんですよ。
ほうほうほう。
それが、なんか物語の途中から、本当になんか悪の組織が出てきて、
うん、
本当に世界を支配しようとするような悪の組織が出てきて、
うんうん、
むちゃくちゃな展開になっていくっていう話を聞いて、回を重ねるごとになんかとんでもない展開になっていくって話を聞いて、
うんうん、
で、なんかちょっと前の終わったみたいなんですけど、
うん、
とかそんなの出たんやって、ちょっと気にはなってたんですけどね。
うーん、
まあ、機会があればちょっとレンタルビデオとかでも借りていこうかなと思いますんで。
そうですね。はい、
もし見て面白ければ、
はい。
まあ、いつかやるかもしれませんので、
はい。
まあ、それまで飽きずに番組聞いていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。
ね。お楽しみに。
はい。
ということで。パンヘッドさんからいただいております。ちょっと長くいただいておりますので途中、
うん、
割愛させて読ませていただきます。
はい。
狭さ弱ペダ会。
はい。
知っているから楽しめる、知っているから楽しめない、知らないから楽しめる、知らないから楽しめないという分け方には納得しました。
うん。
スポーツに限らず職業ものはこの4つに分けられますね。自分は 知っているから楽しめるから始まって、知っているから楽しめないに移行し、知っているから楽しめるに戻ってきた。最近はもっぱら、それはないと言いながら楽しんでいます。
うん、
ウェルカムレースあたりまでは大振りのように進むのかと思いましたが、坂道が大天才っぷりと、自分の知っているロードレースと相入れないレース展開で、ロードレースを描いた漫画から外れてしまいました。
はい。
と、ちょっと途中割愛させていただきます。とんでもスポーツというカテゴリーは大昔から存在していました。巨人の星や赤吉のイレブン、テニスの王子様など枚挙にいとまがありません。私も楽しんできました。ただ引っかかるのは、自転車のロードレースというスポーツがマイナーでルールすら知られていないということです。
うん、
また少し割愛させていただきます。娯楽番組なのでそれで全然構わないと思う一方で、ロードレースの面白さの大半が伝わってこないのが残念で仕方ありません。ロードレースは地味で盛り上がりどころの少ないスポーツです。満塁ホームランのような逆転はない。4時間とか5時間のレースの大半は淡々と移動しているようにしか見えません。しかし、ステージによって様々な思惑が絡み合う、挙挙実実の合ってる？駆け引きや読み合い、五越同州の集団戦が繰り広げられています。ユアペダには、チームが協力して戦う集団戦の面白さが描かれていません。沢田さんのように、知らないうちに身につけていた超人パワーで全て解決を素直に楽しめればいいのですが、生まれ持った能力や偶然手に入れた能力がない凡人、代表の2年生や杉本の方に親近感を持ってしまう方なので辛いものがあります、などなどとこうちょっと続くんですが、はい、ここで終わらせていただきます。
そうですね、ちょっとはい、熱い思いを長いメールでいただいてたんですけど、ちょっと紹介するにあたって割愛させていただきました。
はい、はい、すいません。
まあ要は弱虫ペダル、まあ、うん、面白く楽しめてはいる部分もあるものの、まあ、うんうん、パンヘッドさんおそらくチャリンコ乗りなんでしょうね。
うんうんうん、
自分の知っているロードレースとはまた、ちょっと、フィクションすぎるんじゃないかなっていうことだと思うんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、パンフェットさんの思う、まあ、ロードレースの楽しみ、うんうん、面白さみたいなところに関しては、ちょっと表現されてないんじゃないかっていう話だと思うんですけどね、う
ん。みんなが知ってるルールの上でやるんやったらいいけど、みんな知らんのにそれやったら間違って伝わるやんみたいなとこもあるんでしょうね、きっとね。
まあ、これはもう、この漫画に限らず何でもそうやと思うんですけど、まあ基本的にパンヘッドさんはアニメで見てるみたいなんですけどね、岩虫ペダル。だからなお一層こう、僕が漫画で読んだのとはまた表現の、まあ伝わる雰囲気っていうのもちょっと違うんかなっていうのもあるんですけど、最近なんかその、漫画に限らず何でもそうなんですけど、そのフィクションって結構、なんかもう、王道とかじゃないな、ジャンル的に、もうすげえ細分化されていってるじゃないですか、それこそ。
うんうん、
で、いかに新しく何か作品を作る人は、
うん、
こう、先人たちが手をつけてないジャンルにこう手をつけるか、みたいなところがあって。
うんうんうん、
で、そうすればそうするほど、こう、まあ、いわばみんなが知らないこと、知らないジャンルっていうのに手を出していくわけで。で、知らないからこそ、それを楽しめる、なんて言ったらいいかな。その知らないから興味が持てるっていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、その興味を持たした上で、ああ、なるほど、こんなんなんやって思って、より一層そのジャンルに興味が湧くみたいなところがあると思うんですけど、
うんうん、
そこのさじ加減ってすごい、なんか、微妙やなって思うのが、
うん、
その制作者側があくまで創作するための手段でしかそのジャンルを扱っていないのであるならば、
うん、
そのジャンルの奥深さなんてものは、もう鼻から伝える気がないかもしれないじゃないですか。
うんうん、
あくまで物語の盛り上がりと、まあ、そこで織りなす人の心情の、うんうん、まあ、なんやらかんやらで、まあ、感動させるとか、楽しませるっていうことが、もう、で、目的であるならば、
うん、
そのジャンルを深く掘り下げるということ自体はもう、腹から放棄してる可能性がありますよね。
要するに、自分の書きたいテーマに沿う材料を持ってきた、時の場合ってことですよね。うん。
で、まあ、人によっては、まあ、制作者によっては、本当にそれを、ジャンルがすごい自分でも趣味で好きで、
うんうん、
まあ、なんとかしてこの魅力を他の人に伝えたいから、って言って、うんうん、まあ、フィクション物語にする人も中にはいるわけで、その場合はなんかこう、うんうん、 読んでるこっち側としても、
うん、
まあ知識、新しい知識の楽しみとしてそれを見ることができるし、まあ知らなかった世界に足を踏み入れるきっかけになるかもしれないっていう。
うんうん、
ただ、これはね、正直こう、わかんないですよね、正直なところ。
そうですね、
実際、岩越ペダルも作者が何を持って書いてるかは、
うん、
その作者に聞いてみるとわかんないですけど、仮にこれを聞いたところで、うん、いや、ロードレースの楽しさを知ってもらおうと思いましてっていうのは絶対言うやろうし、
うんうんうん、
おそらくそこは嘘ではない、
うん。
ただまあ、そのジャンルのことをまあ深く知ってるから、人からすると、お前もうちょっとこう書けよっていうポイントっていうのはね、
うんうんうん、
まあ、どうしてもできてしまうかなっていうのは、そらあるんだろうなと思いますね。
そうですね。
で、またもう一つ難しくしてるのが、その一昔前の少年漫画とかやったら、うん、もう完全に嘘やってわかる演出をするじゃないですか。
はいはいはい。
こんなん絶対できひんやんけっていうような、
うんうん
うん。で、それが最近では、できひんやんけっていうことやねんけど、微妙にできる風に書くとか、
うんうん、
事柄としてはすげえできひんことをやってんねんけど、心理描写としてはすげえリアルにしているので、なんか、うん、現象としてはすげえフィクションなんですけど、人の心情としてはノンフィクションに近いっていう風になると、
うんうん、なんか、はいはい、
どっちに振ってんのっていうのは、ふっと冷めた時に分からない時がありますよね、なんか。で、それを楽しめるかどうかって読み手の方に委ねられるじゃないですか。
うんうんうん。
で、そういう時に、
うん、
僕は知らないから楽しめるんですけど、
うんうん、まあ、
バンヘッドさんは知ってるがゆえに、もうそこが気になってしまうっていうところなんでしょうね。うんうん、まあ、これはまあ仕方ないですよね、正直なところ。
まあ、そうですね。受け入れられるかどうかは、その人の気持ち次第ってとこもあるやろうし。
まあそこはね、僕から言わせてもらうと、まあ、うん、言うても少年漫画ですから、ちょっとそこは差し引いていただきたいなっていうところかな。
うん、そうね。
実際多分リアル系のチャリンコ漫画ならば、他におそらく探しあるとは思うんですよ。
うんうん、うんうんうん。
まあただテイスト的には、まあ、岩越ペダルとはもう全然違うベクトルの物語になってるかもしれないですけどね。
うん、もうプロの駆け引き的な。
はい。
ね、そういうとこも描かれた作品があるかもしれない。
まあなかなかこう、年いってからフィクションを楽しむとなった場合、
うん、
こうね、子供の頃のように、素直にこう、体に吸収できない問題っていうのは、往々にしてありますよね。それは僕もそう、そんないっぱいありますけど。
うんうんうん。まあ、ついね、突っ込みたくなりますよね。
はい、いやなりますよ。でね、うん、難しいのがね、この、なんていうんですかね、こっちは、あくまでこう、いじりのつもりでの突っ込みやったりするところが、
うん、
世間的に見ると、
うん、
重箱の隅を続いたイチャモンって受け取られる可能性があるんですよね。
ああ。うんうん。
そんな気にすんなよとか言われたりもするんですよ、実際。
はいはい、はい。
でも気にしてないよと。
うんうん。
ただ、突っ込みですよって、
うん、こ
っちは、ね。
そこも含めて楽しんでるけど、そうそうそう、まあ、あえて言うなら、ここがちょっと、みたいな、そういうとこね。
そう、だからその作品に対する、こう、受け入れ態度と、
うん、
その、フィクション、
うん、
自分の中でのフィクションラインですよね。それってもう本当人それぞれ千差万別やから、
うん、
そこがずれていると、話が噛み合わへん時があるんですよ、同じ作品を見てても。
はいはいはい。
難しいですよね。まあ。
一度真っ白な気持ちで。
モブリ真っ白な気持ちなんか絶対できないですもん。だから真っ白な気持ちなんかにはなれへんからそういうのが起こってしまうから、
ね、
もうそれはもう単純な話、うん、真っ白な気持ちなんて見れるわけがないという前提で人は話をしないといけないと思うんですよね。うんうんうんうん、
なるほど、なるほど。
もう、なんか、まあ、結論としては、ま、仕方ないんじゃねっていう。ほんとそうっすよ。仕方ないっすよ、ほんと。はい、仕方ないっす、
うん。スマイルキッドさんからいただきました。
はい。
沢田さん、はじめまして。
はじめまして。
いつも素敵な配信ありがとうございます。
お。
番組へお便りすることなど絶対にないだろうと思っていたのですが、ゴールデンウィークの初日かな、差し当たって一日やることもなかったので、初めてメールしてみました。思い浮かんだ文面でメールを書きますので、読みにくい点はご了承ください。僕は1981年生まれのみそじの男です。そして、狭浅の隠れ、サイレントファンです。狭浅を知ったのは約1年前、ネットで、ポッドキャスト、おすすめ、 みたいなので検索したら、漫画やゲームといった分野でヒットしたのが、狭さとの出会いで、漫画をそこそこ読むこともあり、聞き始めました。漫画も知らないものばかりでしたし、子供の頃からゲームをしていなかった僕は、初めは正直よくわからない話ばかりでしたが、一つのテーマについて語るという意味ではとても面白く、知らないゲームでも聞いた後にはしてみたくなるものばかりです。普段はダウンロードしたデータを USB に入れて、車の移動中に BGM で聞いています。進撃の巨人やシュタインズゲート、エヴァ、パフューム、ハリーポッター、中学時代の漫画、アマゾンの評価、地球防衛軍、テキストサイトといった回が面白く印象に残っています。その中での沢田さんの言葉の言い回しや話の回し方がすごく好きで、気に入った言葉はメモしてパクって使っています。そして中野浦さんと沢田さんとの掛け合いというか、手加減なしのツッコミが二人の間の仲の良さが面白く好きです。あと、嫁さんのヒューヒューの入りや、沢田さんとのゲス、沢田さんとの会話も違和感なく、理想の夫婦で好きです。特にリクエストはありませんが、沢田さんや周りのゲストの方たちのクリエイトな精神と、漫画やゲームや映画への探求心、これからも楽しみにしています。暇つぶしでメールしてすみません。僕みたいな隠れファンがたくさんいると思います。お体に気をつけて、新たな素敵な配信お待ちしております。以上です。
はい。これ、何、身内
知らんし。え？
身内の人ですか？
なんでそんな反応薄いんと思ったら、身内かどうかを疑ってたの？
いや、なんか俺、この番組上でちょっと、
うん、
疲れてるとかそんな発言しましたっけ？
疲れてる？
なんかすごくこう、心に染みるいいお便りいただいたなって、ちょっと感動してしまったんですけど。
あ、感動したな。
知り合い？
いやいや。
何かこう、病んでる感出てました、最近僕。
いや、そんなことないと思いますよ。
ですよね。なんかね、ちょっと、久々にちょっと僕は人からメールをもらって、ちょっと感動してしまいましたね。
うんうん、なんか、すごい素敵な、
いやーそうですよ。ちょっとこれ ね、お友達になりたい。
それ要するに僕のことをもっと褒めてほしいっていう。
いや、違いますよ。なんて言うんですか、こう、うん、人に対する思いやりと、思慮と配慮、
うんうんうん。
思慮と配慮を持ったお便りじゃないですか、すごくね。
そうですね、すごく。
素晴らしいじゃないですか、こんなメッセージいただけるっていう話がね。うんうん、いや、なんかちょっと、お友達になりたいですね。ちょっと一緒にご飯でも食べ、行きましょうか。ちょっとそこまで。
こういう優しい人とお友達になりたいと。
いや、ほんとほんと。もうちゃんと、分別のついた、大人の方じゃないですか。
うん、うんうん、そうですね。うん、
いや、知り合い？なんか、誰？
知り合い、ここまで優しくないんじゃない
ですか。いやいや、なんか、わざと書いてるとかね。
ああ。素直に受け取りましょうよ。
いや、だから素直に受け取ったら、まあそうなるんですけど。
うん。
いや、なんか、久々になんか、ちょっとね。
うん。
人って、人間って親切なんだって思いましたね。
なんか、こう、もしかしたらこういうふうに思ってくださってる方って、たくさんいらっしゃるのかもしれないけど、
うん。
こういうのを、ちゃんと言葉にして伝えてくださるってすごいありがたいですよね。
ほんとほんとそうです。別にね、うんうん、サイレントリスナー全然構わないんですよ。
うんうんうん。
僕だって、なんかその、ポッドキャスト、他の方の番組とかもたくさん聞くしね。
うん。
ポッドキャストに限らず、普段から読んでる漫画とか、もう、ゲームとかもでもそうですけど、
うんうん。
その、自分の中での感動があったとか、面白かったとかね。
うん。
心動かされたっていうのがあったとしても、なかなかそれを制作者の方に伝えるってことはね、
ない
しないですよ。
なかなかない。
だからこその狭くて浅い奴らですから、
うん、うん。
その、普通の一般消費者の立場で、日々の日常生活の中、娯楽作品を楽しんでるっていうのがね、
うん、うん。
まあ、狭くて浅い奴らの楽しみ方ですから、そういう意味では全然、それを、うん、僕の番組聞いてる人たちも、同じような人たちですから、うん、それは全然サイレントファンで全然構わないんですけど。うん、
ね、聞いていただけるだけでね。
で、それをね、その、
うん、
ゴールデンウィーク暇やからっつってね。
うん。
その、暇やからメール書いてんかいとか突っ込むところですよ、普通ならばね。 でもそこ逆ですよ。
うん。うん、
暇でやることない、なければね。
うん。
もっと充実したことをやれば、いいのをかかわらず、井の一番にメールを書いてくださってるという、この、ここはちょっとね、逆に僕はすごい評価しますよ。あ、ね、こっちに時間割いてくれてんだっていうね。
まだまだこれから何でもできるっていう時にわざわざメールを書くっていうのを選んでくれたっていうね。
しかも絶対この人のメールの文章を書き方からするとね、
うん、
カレンダー通りのゴールデンウィークではないんですよ。もしかしたらおそらく10連休ゴールデンウィークの人かもしれないじゃないですか。そんな中、いの一番にやったことがうちの番組に対するメールってすごいじゃないですか。めちゃめちゃありがたい話ですよ、
う
ん、こんなん。
そうですね。
だから、本当、うん、それをちゃんとさっきリコさんが言ったようにね、
うん、
思ってることを言葉でちゃんとできるっていうのが、なんかとても素晴らしいなと思って。
うん。
何？知り合い？
結局そこに落ち着く。
俺自分で自分に書いて出してる。
何、すさんでんの？
いやー、なんかね、久々になんか、ああ、ありがたいなっていう気持ちになりましたね。
うん、ねえ、はい、ありがとうございます、本当に。
まあ、今回、お便りは以上ですね。
はい。ありがとうございました。
まあ、気が向いた時で構いませんので。
うん。
何か書きたいことがあったら、まあ、書いてくだされば、よろしかろうというとこですかね、
うん。別にね、作品について何か語らなければいけないっていうことも全然ないですしね。
うん。
では、募集をしておきます。
はい。
狭くて浅いやつらでは、お便りを募集しております。番組ホームページにあるメールフォームからお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介特番にてご紹介させていただきます。
まあ、てな感じで、まあ、はい、毎回ね、僕お便り会するたびに思うんですけど、
うん。
まあなんか、なんていうんですかね。人からの意見を受け取るというのが苦手やなと思いますね。
いつも言ってますね、それね。
下手だって。
うん、
毎回僕はお便り会するたんびに、すごい自分のことをよく表現すると、
うん、
人見知り感がすげえ出るなと思います、ね。いや、マジな話。
うん。どう返していいか、わからない感じですか。
まあ、基本的に僕そんなに、育ち方をしている方ではないので、
お
まあ、基本的にはやっぱぶしつけなところも多々あるわけですよ。
お
なので、こう、すごいこうね、なんか、楽しかったです、頑張ってくださいみたいなこと言われたとしても、
うん、
どう返すことが大人として正しいマナーなのか、礼儀作法なのかっていうのはね、ちょっとわからない時があるんですよね。
ああ。
だからまあ、一言で言うとありがとうございますなんですけど、
うんうん、
僕の言い方で言うとなんか、すげえそっけない人になるじゃないですか。
そう思われるよね。
なんか、そう、いろいろ、そういうこと、いろいろ考えると、まあ、どういう態度を取ることが、うん、まあ、失礼に当たらないのかなっていうことをね、うん、とても考えてしまった結果、うん、まあ、よくわからない話の展開とかになったりして、うん、なんか、若干、クズさとかもにじめたりもするんですけど、まあ、ちょっと下手だな、っていうのをね、毎回思いますよね、なんか。
大げさにしたらすごい、なんか、嘘臭くなる
し、ね。そうでしょ。僕のキャラクターとして、なんか、あ、うんうん、さあ、シェイシェイシェイとか言うと、でもないですから、
うんうん、
淡々としてますからね。
そうなんだね、はい。
なんかもっとね、こう、子供の頃にね、なんか親切にされたかったよね。
そういう話なんや。
いや、ほんとありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これからもね、
よろしければ聞いてください。
はい、お待ちしてます。
はい、てな感じで、今回は、まあ、コーラインドテル会終了しましょう。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
有田理子でした。
それではまな、まな、さん。それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。Thank you.